いい天気ですね、今日はね。
今週はちょっとまだ肌寒い日が続くみたいですけど、来週6月になってやっと20度以上の日が増えるみたいですけれども、So this is, looks gorgeous outside. And this week is going to be a little chilly still, it's May, and the next week as we enter into June, the weather is going to get better, according to the forecast, not my forecast. But,
皆さんの家にイエス様がやってきたら皆さんどうしますか？ちょっと想像してね。そんなことありえないじゃないとか言わないで想像してほしいと思います。皆さんの家にイエス様が訪問してきた。さあどうしましょう。So just imagine, what would you do if Jesus come to your house? Jesus come and visit your house. どうやってもてなしますか？ How would you treat him? イエス様コーヒー飲むのかな？ある人はカフェインは罪とか言ってたけど大丈夫かなとかね。Does Jesus drink coffee? Some people say coffee, caffeine is sin. I don't know. I didn't say that. I don't know. Okay. うち家が清くない、片付けなきゃとか言う人もいるかもしれない。Some people will say, oh, my home is not, it's unclean, I have to clean it. それとか、聖書リビングに置いとかなきゃ。そういうこともあるかもしれない。Or, I have to put the Bible in the living room. So he can see that.もちろん女性と男性でもてなし方違ってくるだろうな。男性の方がもうちょっと雑だったりするかもしれませんけれども。And probably guys and ladies treat him differently, you know. で今日これから読む箇所では実は二人姉妹の家にイエス様がやってくるんですね。Well, in today's passage, Jesus came and visited two sisters' home, the house of two sisters. ちょっと開いてみましょうか。ルカの福音書の10章の38節から42節。 Let's open the Bible to Luke chapter 10 verses 38 through 42. ルカの福音書の10章の38節から42節。日本語だけ読みます。I'm just going to read in Japanese. はい、38節です。さて、彼らが旅を続けているうちに、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていた。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思わない、何とも お思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかだけです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。という短い箇所ですけれども、マルタというお姉さんとマリアという妹がいたんですね。So this is not, this is kind of short passage, but there's the sisters Martha and Mary. で、マルタ、まあ、マルタというだけあって気がこう回るみたいですね。イエス様の おもてなしでもういろんなことを気遣って、まあ、コーヒー入れたりご飯作ったりはもう忙しくしてたんですね。So MarthaWas very busy, you know, probably cooking for Jesus or making coffee or tea or whatever. で、マリアはそれをよそにイエス様の足元に座ってイエス様の話を聞いてた。But Mary, on the other hand, she was sitting by the feet of Jesus and she was just listening to him talking. 皆さんがマルタだったら、put yourself in Martha's shoes.、Okay?どう思いますか？多分マルタがここで言ってるように思うんじゃないですか。なんで私ばっかこんな忙しくしてあの子はあそこにザボケーと座ってるのみたいな思うんじゃないかなと思うんですね。すごい不公平じゃない。Probably you will think like Martha thought, right? You know, I'm working so hard and so busy and I'm tired and she's not doing anything, she's not helping. It's so unfair. で、まあ、マルタがしてたことっていうのはもちろん
悪いことじゃないんですよね。すごいいいことだと思う。お客さんをもてなしてるんだから、ね、ましてや神の独り子が来た、もうそれをもてなしてるんだから、それは素晴らしいことだと思うんですね。 And of course, you know, what Martha was doing is not wrong, right? She was trying to treat the Son of God. So it was good, you know, hospitable, just being hospitable. でも今読んだところにあるように、イエス様はこのマリアがしていることの方が必要なんだというんですね。 But as we read, Jesus said what Mary was doing was necessary. まあ、でもマリアのしていたことの方がっていうよりは、マリアがしていたことが唯一必要なんだよというふうに言われたんですよね。この41節、42節。いや、一つだけですって言ったんです。But Jesus didn't say, you know, what she's doing is more important than what you're doing. That's not how he put it. He said, no, that is the only necessary thing that she said. The only necessary thing. マリア何してたかって言ったら、まあ、イエス様の話聞いてた。まあ、聖書的な言葉を使うと、イエス様の御言葉に聞き入っていたっていう、そういうことですよね。で、これがイエス様によると、唯一必要なことなんだよ。たった一つ必要なことなんだよっていう、ね。And what she was doing was she was listening to the word of Jesus, which Jesus said that's the only necessary thing, the only necessary thing. だからイエス様によると、御言葉が何よりも必要なことなんだっていうことがここからわかると思うんですね。御言葉が何よりも必要。So according to Jesus, the word of God is the only necessary thing. どうでしょうね、皆さん、こう聞いて、まあ、御言葉って言ってますけども、この聖書ですよね、要はね、聖書。これが一番必要なんだよ。一番っていうか、唯一必要なんだよって思うんですよ。どう思いますか？This is, so this is the word of God, right? And Jesus said, this is the only necessary thing. What do you think?
Do you agree? Disagree?
Kind of? Yeah. 皆さんにとってどうでしょう、この聖書どんな位置づけにあるか。
How do you see this book, this Bible? How important or how necessary is this book?
聖書の中でね、ダビデ王というイスラエルの王様、もう本当に神様のもう心を追い求めてたっていうぐらい、すごく、神様を愛している王様ですけれども、そのダビデ王が詩篇の119編で歌ってることがある、言ってることがあるんですね。So there's King David, he was the man after God's own heart. And he said this in Psalm 119. 72節、あなたの御口の教え、これ神様に言ってるね、神様に歌ってる歌ですけれども、あなたの御口の教え、つまり神様の御言葉は私にとって幾千の金銀にも勝るのですって言うんですよ。 He said the law from your mouth, which is the word of God, is more precious to me than thousands of pieces of silver and gold. で、同じことをもうちょっとあと今度127節でこう言ってるんですね。 And he says the same thing again in verse 127. それゆえ私は金よりも銀よ、銀じゃないや、金よりも純金よりもあなたの仰せ、御言葉を愛します。 He said, because I love your commands more than gold, more than pure gold. 皆さん同感ですか？もう目の前に100万ドル積まれても私こっちの方が大事ですって言うの。 Can you say amen to this? Or like, what if somebody piles like $100 million in front of you? Can you still say this is more important to me? 僕だったら両方とかも全然これも大事だけど一応それももらっとこうかなとか思っちゃうね。Maybe I will say, this is, yeah, this is important, but I'll take money too. ね、でも、お金よりも何よりも聖書。ちょっとなんか宗教オタクみたいに聞こえますよね。危ないくないこの人みたいに聞こえるかもしれません。But if I start saying, oh, yeah, 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 this is the most important thing, you know, more than money, more than anything, you know, then I start to sound like a religious geek. But,でもね、イエス様はこれが一番必要と言われたんですよ。僕興味深いなと思ったのはこれが一番大切とは言わなかった、一番必要って言ったんですよ。違い分かった。
But Jesus said this is most necessary. And I found this interesting because he didn't say this is most important. He said this is most necessary. See the difference?
大事なものだったら大事にしてどっかにしまっておくよね。ね、宝箱の中に入れてる宝物みたいにどっかにしまっておいちゃうんじゃないかな。大事なものだったら。でも必要なものだったら使わなしょうがない。そうですよね。そこに大きな違いがあるんじゃないかな。
Like if it's very important for you, maybe you'll just store it somewhere so you don't lose it. But when it's necessary for you, you have to use it.
See the difference there?でこの御言葉は神様の御言葉、この聖書というのは神様の御言葉だって言ってます。神様の言葉、神様が僕たちに語っている言葉がこの聖書なんですよね。この本そのものというか、この内容の中にある。
You see, so when we say the word of God, this is the, this book, what is written in this book is what God is speaking to me. What some things that God wants to tell me, that's in this book.
なんでそれが、これがそんなに必要なんだ。だってもう何千年も前に書かれてるし、もうめっちゃ時代遅れやし、それがどういう意味で必要なのかな。
So how is this so necessary to me? Like this was written like thousands of years ago. It's totally outdated in that sense, right? But how is it so important? No, I mean necessary.
あのエデンの園に、世界の一番最初のエデンの園にちょっと戻りたいと思いますね。Let's go back to the Garden of Eden, the beginning of the world, okay? エデンの園においてエデンの園では神様が作った最初の人アダムとエヴァがそこに住んでたわけですよね。
So in the Garden of Eden, the first couple in human history, Adam and Eve, were living there.
で、ここにいるエデンの園にいるこのアダムとエヴァの姿っていうのはまだそこに罪が入ってない、まだ彼らが罪を犯す前のことですから、もう本当に神様が作られたまんまの姿なわけ。
And at this point, you know, at the beginning in the Garden of Eden, there's no sin yet. They didn't commit sin yet. So this is the original, like God's original design was fully in them. Okay.
それで、ということは、で、その中で彼らは何してたかって言ったら、神様を愛して、そして神様に言われた通りに生きてたんですよ。そこを耕して、ここを神にして、これからこうやってこの木からは食べないでって、そういうの一つ一つ全部言いつけを守って、神様のことを愛して生きてました。
And in this garden, they were loving God and they were obeying God. You know, God gave them instruction of, you know, I want you guys to cultivate the land and manage the garden and just don't eat from this particular tree. And that's what they did.They just loved God and they obeyed God.
ところがそこにあの蛇がやってきて、そして彼らは罪を犯してしまうわけですよ。神様に言われたことよりも自分がやりたいと思ったことをやってしまって、で罪が入ってきます。
But then they committed sin. You know, the serpent came and they were, you know, they ate the forbidden fruit. You know, they chose what they wanted to do over what God wanted them to do. That was sin.
だから神様を愛して神様に従ってたその姿が罪が入ってどうなったかっていうと、自分を愛して自分の欲に従うようになってしまった。
So they used to love and obey God, but after the sin, they started to love and obey themselves.
でこれが今の私たちの姿ですね。
And this is how we look like.
神様よりも自分が大事なんですよ。
We love ourselves more than we love God.
それがその罪に侵されてしまった罪人の姿です。
That's how sinners look.
ね、本来はイエス様を愛してイエス様に従って、久しぶりにこのピクチャーみたいな。でイエス様の道を歩いているはずだったんだけども、罪が入って私たちはこのイエス様の道の外に出てしまった。外を歩くようになってしまった。外でイエス様と全然違う方向を向いて歩くようになってしまった。
You see, we were supposed to be walking here in the road of Jesus, path of Jesus, but then sin entered and we started to follow our own desire. So we stepped out, we jumped out and we started to walk to the other direction.
で、 まあこれいつもよくね、ここでも見せてるんで、ここまではなんとなくわかるかもしれない。
ふん、そうなんだ。
And maybe you, you might understand up to this point.、Okay? ただ、このイエス様の道の外、ね、ここを歩いてることがどういうことなのか。ここを歩いてることが実は結構ぐちゃぐちゃなんだよっていうことが実感としては分かんないかもしれないよね。But, you know, the fact that when you live here outside of Jesus' way and how that looks like, maybe we don't get it. 本当はその外側っていうのはこういう人生の、こういうライフなんだよね。You see, outside of Jesus' road, when we are living on our own, this is how it looks like.どこ行っていいか分かんないけど、とりあえず頑張って生きてようかなって、あっち行って、もうこっち行って、あっち行って、こっち行って、ぐるぐるぐるぐる、もう本当にさまよい歩くってよく言うんだけど、まさにそういう人生なんですよ。You see, when we don't know Jesus, we were not following Jesus, we don't know where to go. So we just go, maybe this way, this way, this way, maybe that's good, maybe that will bring happiness, and we keep wandering around. But その中で、いろんな人がいる、いろんなことがある、その中で傷を受けていく、傷を受けていって、その傷を通していいのか分からなくて、だから治らない傷を抱えたまま、ね、歩き回っている。And in the course of this life, they will get hurt, like emotionally hurt, mentally hurt, you know, and they carry these scars in their heart. And they don't know what to do with those scars. They don't know how to heal those scars, so they just have to live with those scars.Affected by those scars, and that's how they live. で、まあ若い頃はね、まあこれからあれやってこれやってって目的持って生きてるかもしれないけども、だんだんだんだんその目的意識もなくなってくるんですよ。だからなんとなくね、今日生きるために生きていくみたいな、そんな感じになってくるんじゃないか。なんとなく生計を立てるために頑張って生きてるっていう。若い頃のあのこれをやりたいんだよっていうのがなくなってくるんですよ。特に家族抱えたりすると家族を養うために生きてますみたいな、そんなライフスタイルみたいな。When you're young, you, maybe you had these ambitions or the goal, you know, of what you wanted to do. But as you get older and you have family and you start thinking about, okay, I have to make the ends meet and I have to feed our family and we start to live in order to live. It's purposeless.その日その日を生きてくる。You just live day after day after day。そこからどこに行くとか、そんなこと考えられないんですよ。もうなんとか今の生活を成り立たせるまで精一杯。You just can't think about the future, you know, what you want to do or where you want to go because you're too busy just making ends meet. そして最終的には落ちていくんだよね。And the final destination is you just go down.でも今いるところを見てみると、例えばここにいるとね、そのスポットではそれがまっすぐに見えるんです。まっすぐでスムーズに見えるから、うん、楽しいし、うん、これでいいんだって思うんですよね。ここら辺にいると、ここにいてもどこにいてもそうですよ。その瞬間はまっすぐに見えてるから全然危機感を感じないよね。 But when you look at, you know, when you zoom into, let's say this section, you feel that your road is straight and smooth because everything's going well and you're having funYou're making ends meet. So you don't feel the urgency of, man, this is not good. No, you, instead you feel, I'm doing all right. でも全然大丈夫じゃないんですよ、こうやって全体になると。But when you see this big picture, it's not all right at all. でも本当にそのモーメントのピクチャーを見て、大丈夫っていうのに騙されて、みんなずっとずっとそのままで生きていっちゃう。But we deceive ourselves saying, yeah, I'm fine. And keep living like this. そういうふうに思ってると、この聖書が必要とか言われても全然なんでと。宗教の本だして。
And when you're living like this, you know, you can't really understand why this book is so important or so necessary because this is just one of the religious books.、So.
でもね、なんでこんな風になるかっていうと、さっきも言いました、僕ら本来いる場所にいないんですよ。本来歩いてるはずのところにね、一番最初に神様を愛して神様に従うように作られてるのに、そこから飛び出して
全然違う生き方をしているから大丈夫にならないんだよね。それが分かったら私たちは本当に、ここに本当に戻らなきゃいけない。ここが本来いるべきところが、イエス様のこの道に戻ってこないと大丈夫にならないんだよね。
But you see, we are supposed to be here. That's how we were created. That's you were created. You know, we were supposed to walk here in the road of Jesus and love Jesus and follow Jesus. That's how we were created to be. So we need to really get back into this world.
それをよくイエス様の道を歩むと僕言うんですけれども、でも誰もどうやっていいか分かんないわけです。だってそんなとこ、そんな生き方したことない。生まれてこの方、私たちはずっと外側を歩いてたわけですよ、ね。それしか知らないわけです。
But you see, since I was born, since you were born, you kept, we were all walking outside the road of Jesus, right? So we don't know how to get back here, and we don't know how to walk here. We have no knowledge about that, because all we know is the life outside this road.
それを教えてくれるのがこの聖書なんです。
And this book tells us,
どうやったら、ね、自分ばっかり愛してる自分がどうやったら神様を愛せるようになるかなと聖書に書いてある。自分のやりたいことやばっかりやってた、OK、神様に従ってどういうことかな、聖書を読んだら分かるんです。
You see, I used to love myself. That was all I did. And how can I start to love God? The Bible will tell us that.I used to follow my own selfish desire. That's all I did. But how can I know what God wants me to do? And how can I start obeying God? Well, it's in the Bible. It's in the Bible.
だからこれが必要なんですよ。だからこれなしだったら、聖書なしだったら結局元に戻っちゃう。この外側のこっちのライフスタイルにしか知らないからそっちに戻っちゃうわけですよ。
So without the Bible, we will just simply go back here because that's all we know.
でも今言ったようにやったことないから、このクリスチャンになるとか、このイエス様を信じるとか、イエス様に従うっていうのはもう初体験なんですよ、ね。初の試みなんです。みんなその初の試みなんです。
But as I said, all I know is here, so...You know, coming back to Jesus and start following Jesus, start loving Jesus, that's our first time experience. We've never done that before.
皆さん、何かを初めてやるとき、例えば料理でね、初めて作る料理があるとしますか。まあ、洋子さんみたいなベテランは結構、初めて作るものでも自分でやったら上手にできるわけですけれども、ね、そうでないと、初めて作る料理ってやっぱレシピ見ないとできないじゃない。
Well, you see, when you're cooking some dish for the first time, you need the recipe, right?
You need the recipe, right? 僕もこの間、あれなんだっけな、牛丼かなんかを作るはずだったんですね。それで、家内がちゃんとレシピを書いて送って、ね、置いててくれてたんで、それに従って全部こう入れて作りました。
So the other day, I was making 牛丼 and you know, my Aaron wrote the recipe, so I was just following the recipe.
男性が料理するときって、ああいうカップとかおさじとかもう基本的に正確にやるんですね。女性はもう慣れてると、じゃーとか言ってやるんですけど、僕らはできないんですね。全部正確にやったんです。
When men cooks, you know, we are precise, right? So, you know, when they say two tablespoons, well, you're just cooking for yourself, so you can do anything you want. But when you're cooking for a family, it's a different story. So I do it precisely, so I follow, you know,レシピ
でできたんですけど、美味しくないんですね。
And I could make the 牛丼 and it didn't taste good.
そしたら家内帰ってきて、美味しくないんだけどって言ったら、ちゃちゃちゃって、なんかお醤油とかちゃちゃってやって、めちゃくちゃ美味しくなるんですよ。めっちゃ悔しかったですね。でもさすがだなと思います。
But Mary came home and I told her, this isn't taste good. And she added a few things, you know.And it just started to taste good, really. And I'm like, why? I followed your recipe. You know, but that was great.
でも、そうやってやったことないやるとき、ね、料理を作るときってやっぱレシピが必要ですよね。レシピがあってもうまくいかないぐらい。でも、基本的にレシピ必要です。
So when you're cooking something for the first time, yeah, you do need a recipe book. Even with recipe, sometimes it doesn't work.
それとか、あの机を買いました。あの日本で机を買うと机が来るんですけど、こっちで机を買うと箱に入ってくるわけですよね。で、組み立てなきゃいけない。
Or let's say you bought a desk. Right?
When you buy a desk in Japan, the desk comes. Desk is delivered. But here, if when you buy a desk, it comes in the box. So you have to assemble, right?
これでその机を、これも僕この間やってたんですけど、やっぱりその中にインストラクションがあって、それを見ながらじゃないと作れないんですよ。パーツがいっぱいあって、これどこのパーツやろうってわけわかんないから、ね。穴がいっぱい開いてて、これ何の穴だろうわかんないから、インストラクション見ないと作れないじゃないですか。作ったことないから
。So when you're assembling, you know, the desk, let's say the desk, you need the instruction, right? Because there are so many holes, so many parts, you have no clue which goes where, so you need the instruction.
だからそれ見ながらこうちゃんとそれに沿ってやったらわあできたって、ね、昔技術の成績そんなよくなかったんだけどそんな僕でもできたって、ね、言えるわけですよ。
And if you follow, as long as you follow the instruction correctly, you get the desk, right? That's how it works.
この聖書っていうのは僕らがやったことのない生きたことのない生き方をするためのインストラクションブックだと。
You see, this Bible is the instruction book for the life that we never live.
イエス様を愛してイエス様に従う本来の僕らの姿。このために作られたんだよ。こういう生き方をするために作られたんだよって、その本来の生き方をするためのこれがインストラクションブック。
You see, we were created to love God and obey God. And this book is the instruction for us so that we can actually learn to live that original life design.
イエス様言いましたね。これがもう唯一どうしても必要なことだよ。
You see, Jesus said, this is the most necessary thing.
なんとなくわかりますか?Maybe you're starting to understand this. どんなにお金があってもどんなに仕事が順調にいってもでこの世の中ではそういうことが、ね、大事だ必要だって言うじゃないですか、
yeah. You see, this world tells you so many different things, right? They say, yeah, money is necessary, job is necessary, so many things are necessary.
でもどんなにお金があってもどんなに仕事が順調にいってでもどんなに生活が安定しててもどんなに楽しくてもこの御言葉がなかったら私たちは神様のこの道を歩けないんですよ。神様からの人生の説明書なしで生きてたらどうしても本来の姿には似ても似つかないもうある意味本能的な欲に流される本能的な生き方ができないんですよ。
But you see, even when we have so much money, when the work is going great, when life is going great, when we're so, having so much fun,If we don't use the Bible, if we don't have the Bible and use the Bible as our instruction, all we can do is follow our selfish desire. That's a very wild, that's a life of wild nature, right? Just follow your instinct. Follow what you want to do. But that's all we can do.
神様は私たちを作ってくださって、ここを歩いてほしい。神様は私たちに戻ってきてほしいと願っている。戻ってきてほしいから、そのために一人のイエス様が来てくださって、イエス様を一日から願ってくださいました。でもそれだけじゃないんですよ。
You see, God created us all and God wants us to come back to Him and walk this road. And in order to make that possible, He sent His one and only Son, Jesus, and Jesus died for us on the cross. But that's not all.
イエス様がもちろん死んでくださった OK でもそれに加えて神様はこの聖書を私たちにくださった
In addition to Jesus God gave us this book, the Bible、right?
だってイエス様が死んでくださってはいそれでもう全員、ね、それ信じるだけで救われますよって言うんだったら聖書いらないんだから聖書こんな分厚くなくていいんですよ十字架のストーリーだけ書いておけばいいのでもそうじゃないんですよ
You see, if Jesus, Jesus died on the cross and our sins are forgiven, and if that's all we didn't need the Bible because, you know, well, we didn't need this thick book. They just could give us the story of Jesus. でも本当にイエス様を信じた後にそのイエス様を愛するようになってイエス様に従って生きていくためにどうしたらいいっていうその詳細のインストラクションの私たち必要だからなかったら簡単に元に戻っちゃうからだから聖書をわざわざ聖書を神様を私たちに与えてくださっているんですね。But in addition to believing in Jesus, God wants us to start loving Jesus. God wants us to startfollowing, obeying Jesus, so that we will not go back to our old lifestyle. That's why God gave us the Bible. Yes, and the sense of the whole story of this. So we need both Jesus and the Bible. だからね、ぜひ聖書を読んでみてください。持ってない人は教えてくださったら、ね、新約聖書だったら差し上げられるのがあります。こういうまともなやつは、お買い上げいただけるのがあります。So I encourage you to read the Bible. If you don't have one, we have the New Testament. We have one that we can give away. If you want to buy the whole Bible, we have one for purchase. で、読むだけじゃなくて、ぜひ学んでほしいと思います。ただ読んでても分かんないこといっぱい。でも本当にそういう聖書を学ぶとこ、さっきも言いましたね、サンデースクールだとか、バイブルスタディだとか、そうやって聖書を学んでいくことによって、もっと内容が分かってくると思います。But not only reading, but we need to study the Bible because reading doesn't really help us to understand what is said. But when we study the Bible, we will start to understand. そして学んで分かったらそれに従ってみよう。で、インストラクションに書いてある通りに生きてみようかな。And once you study and start to understand, let's follow the instruction so that we can come up with the original design.
お祈りしましょうか。Let's pray. 天のお父様、本当にあなたが私たちのことを愛してくださっていることを感謝します。
Dear Heavenly Father, we thank you so much for loving us.
私たちを愛してくださって、私たちを取り戻すためにあなたがイエス様を送ってくださいました。そしてイエス様は死んでくださいました。私たちのために十字架にかかってくださいました。
And because you loved us all, you want us to come back to you and you sent your one and only Son.To die on the cross for us.
そしてそれに加えて私たちがどのように生きたらいいか教えるためにあなたがこの御言葉聖書を与えてくださいました。
And in addition to that, gave us the Bible, this instruction book for our lives, so that we will start to understand how we can love you and how we can follow you.
どうか私たちが本当にこの聖書読んで学んで理解してそれに従っていくことによって神様はあなたの道を歩き続けてあなたのところに戻ることができる本来ある姿に近づいていくことができる導いていてください。
And Father we pray that as we read and study the Bible we will come to understand how we should live so that we can follow your instruction and come back to you.
ここにいるお一人お一人にも神様は本当に聖書を理解する力を与えてくださって、そして本当にそれに従っていくことができるようにあなたが力を与え導いていてください。
And it is my prayer that you will help everybody in this room to understand the Bible. And once we understand, we pray that you will help us to follow the instruction.
感謝をして、イエス様の名前によって、Jesus' name we pray. Amen.